皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年11月26日金曜日、週刊自閉症ニュース第158号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして、皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。読売新聞11月24日のニュースです。発達障害者就労つまずき、相談急増、福井。発達障害のある人を支援する福井県発達障害児者支援センタースクラム福井への相談件数が年々増えています。昨年度は就労関係が急増し、前年度の37人から123人となりました。就職活動がうまくいかなかったり、就職先でトラブルになって辞めたりしたケースが目立つといいます。発達障害者支援法が施行されて5年半、社会での障害に対する理解が十分に進んでいないという課題が見えてきました。就労を視野に入れた長期的な教育、具体的な支援策が求められています。神奈川新聞11月19日のニュースです。声上げ、体動かし鑑賞、障害者のための演奏会開催へ。神奈川。音楽にもバリアフリーをという思いのもと、自閉症や知的障害児者らでもクラシック音楽を存分に楽しめる演奏会、わわわコンサートが11月20日神奈川県大和市の市保健福祉センターで行われました。通常クラシックコンサートでは演奏中聴衆は静かに聴き入ることが多いですが、当演奏会は趣が違い、演奏中も聴衆は声を出したり体を動かしたりできるものです。演奏会は2007年に始まり、今年で4回目を迎えますが、運営の担い手となる家族や支援者らの輪は年ごとに広がりつつあります。信濃毎日新聞11月19日のニュースです。発達障害児専門の安曇野ゆいや児童デイに県が指定、長野。安曇野市の発達障害児をケアするケアガーデンゆいやが11月、障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業の指定を県から受けました。児童デイサービスは身体、知的など幅広い障害を対象としますが、ゆいやはアスペルガー症候群や学習障害といった発達障害を専門にするのが特徴です。指定を受けたことで、利用者が市町村窓口に発達障害の診断書を提示し、受給者として認められれば、ゆいやの利用料が原則1割負担となります。対象は未就園児から18歳までです。読売新聞11月19日のニュースです。発達障害、就学前に発見、広島。学習障害 LD など発達障害の早期発見のため、広島県内でも3つの市が5歳児対象の検診に乗り出し、複数の市長が検討を始めています。就学前に発達障害が把握できれば、小学校側も受け入れ体制が整えられるのが理由です。一方、診断できる医師が少なく、導入を見送る自治体もあり、専門家は広島県全体で取り組むべきだと指摘しています。佐賀新聞11月17日のニュースです。発達障害情報拠点のカフェ閉店へ、新拠点で再出発、佐賀。発達障害のある子どもたちの親や支援者らが、佐賀市のアイスクエアビルで共同運営してきたコミュニティカフェポンテが11月19日閉店しました。 親同士が悩みや情報を共有し、子どもたちの交流や就業体験の場としても親しまれてきましたが、手弁当での運営が難しくなりました。別の活動拠点を探して再スタートを切ります。 MSN 産経ニュース11月18日のニュースです。自立支援法改正案が衆院で可決。障害福祉サービスの利用者負担を現行の原則1割から支払い能力に応じた負担を求めるよう変更する障害者自立支援法の改正案は11月18日の衆院本会議で与党と自民、公明、両党などの賛成多数で可決、衆院を通過しました。与党と自民、公明両党などは原則として今国会で成立を目指すことで一致しています。大分合同新聞11月21日のニュースです。頑張れ先生、土曜塾、いじめ対応など指導、大分。大分県教育センターは来年度から小中高校と特別支援学校の教員を対象に教科の指導方法などを磨いてもらう土曜セミナーを開講します。平日は学校は開けづらいという声を受け、休日の土曜日に自主的に学べる場を提供する初めての試みです。自分を高めたいという先生を応援したい、授業力アップにつなげてほしいとしています。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私龍馬の父がさまざまな話題を自由に取り上げ皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、障害者自立支援法の改正案を取り上げます。ニュースにもありました通り、2006年から施行された障害者自立支援法の改正案が国会で審議されております。今回のピックアップでは、この改正案の中でも、発達障害者に特に関係深い項目を取り上げたいと思います。今回の改正案には大きく5つの項目があります。 1. 利用者負担の見直し。 2. 障害者の範囲及び障害者程度区分の見直し。 3. 相談支援の充実。 4. 障害児支援の強化。 5. 地域における自立した生活のための支援の充実の以上5つです。すべての項目がもちろん関わりのある項目ですが、この中で特に、発達障害者に大きく関係するものを1つ挙げるとすれば、2の障害者の範囲及び障害者程度区分の見直しです。今までの課題として障害者の範囲の見直しでは、発達障害は概念的に精神障害に含まれており、そのことが明確にされていませんでしたが、改正案では発達障害者が障害者の範囲に含まれることを法律上で明示しています。また、障害者程度区分の見直しでは、今までの課題として障害者程度区分の名称・定義が標準的な支援の度合いを示す区分であることが分かりにくかったことに対し、改正案では名称を障害者支援区分とし、定義についても障害者等の障害の多様な特性、その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す区分であることを明確化しています。つまり、どちらかといえば身体障害を中心とした定義であった従来の区分を、知的障害や発達障害等も踏まえた区分に改正すると取ることができます。いずれにせよ、障害者自立支援法の改正案に関しましては今後も注視していきたいと思います。なお、改正案の内容に関しましては 厚生労働省のホームページで詳細を見ることができます。当ブログ上でその URL を掲載いたしますので、ぜひご覧ください。以上、今週のピックアップ、障害者自立支援法の改正案でした。さて、そろそろお別れの時間です。次回159号の配信は12月3日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。